水木さんへ、前回の、お返事ですごく長いメッセージをいただいて、でずっとちゃんと個別でねお返事したいなと思ってたんですが、ちょっと忙しくてですねなかなか返せなくて、で音声だったらちゃちゃっと取れてて、ちゃんと長くお返事できるかなという思ったので音声を取らせていただきました。このページは一般公開されないページなのでご安心ください。で息子さんの話とかね、その大変なDV 夫のストーカーでっていうお話とかを聞いて、なんか私は全然なんかこうそういう大変な思いをするような壮絶な経験をしてないから、なんかそんな私がなんかアーダコーで言うのってなんか うざいかなって、 なんか私がなんか言う資格ないんじゃないかとか思っちゃって、 なんかどう返していいか分かんなくて、でも私がねすごい思ったのは、なんかいやそんな大変なことが今まであったら、そうやって息子さんのことが心配になってしまうのもしょうがないし、ね、なんかそう引きこもりたくなってなんか精神障害になっちゃったんじゃないかとか、自殺してしまうんじゃないかとか、あとその離婚された旦那さんのこととか、きっと心配なことが出てきちゃうのは、いやそりゃしょうがないだろうなって私も思いました。でただ一つ私が言えることが、私も、そこまで壮絶じゃないです。もう全然なんか水木さんからしたらもうそんなん大したことねえよって感じだと思うんですけど、私もすっごく嫌なことがあって、なんかこの発信を始めた時に同じ何としてバンクーバーで仕事なんか私と似たような発信をしている女性からひたすら攻撃を受けてたんですね。でいやなんかその人の方がもう長く何をやっているし、なんか私はその何として仕事をする仕事探しの方法は全部無料で教えたりして、でブログで全部公開して、でカナダ何とかで検索してもその人のブログはかなり下の方に出るのに私は一番とかね。で多分なんかこう羨ましかったと思うんですけど、なんかね私の方が長くやってんのになんだこの女みたいな感じで、匿名で毎日毎日嫌がらせの、コメントがブログについたりとか、毎回違うメールアドレスで同じ IP アドレスでとか、なんか私のクライアントさんのがなんかたまたまその人とつながった時に、なんか私のクライアントさんまでその人にすごい嫌がらせをされたりとか、なんかもうよくわかんないけどなぜかめちゃめちゃ嫌がらせされるんですよ。なぜかっていうか、それは私の方が人気出てるし、その人はが有料でお金を取ってやっていたことを私が無料でやっちゃって、その人のビジネスが崩壊したから許せなかったっていうのが多分大きかったんだと思うんですよね。そうそうそう、しかもなんか私途中から来て全然何の経験とか2年くらいしかないのに、気持ちはわかるんですけど、もうムカついてムカついてしょうがなくて、そんな理不尽なことあるかみたいな。で無視したいけど、で掲示板とかにもいろいろ書かれて、でいや無視したいけど、でもそのね、ブログ書いてたら匿名でブログにコメントついちゃうわけですよ。スパムで、スパム送りにしてもスパム送りにしてもありとあらゆる方向でアクセスしてきて、なんかひたすら死ねとか、お前なんか何人の資格ないとか、なんかこういろいろ言ってくるわけです。でそれってDV 夫でストーカーですごくこう怖いと思っていた、そのなんか旦那さんのことがどうしても頭にから離れないのとすごく似てるのかなと思って、で私もその女がもう本当ムカついてムカついてしょうがなくて、どうしたら復讐できるかとか、どうしたら懲らしめてやれるかとか、もうなんかそんなことばっかり考えてたんですね。そうで、その女はでなんかそういうふうにそんなことばっかり考えていた時っていうのはなんかいいこと起きないし、である日すごくびっくりしたのが、たまたま街でスタバで仕事してたらその人が現れたんですよ。わあいつだと思って、絶対に会いたくない人に会ってしまったと思って、で今その時ってこの理論全然知らなかったんですけど、今思えばそりゃ毎日毎日その人が嫌だ嫌だ嫌だ嫌だっていう振動を出してたから、未来に私が見る現実でもあいつが嫌だっていう現実が映し出されていたというか、共振の法則でそういう未来につながったんだなって今はすごく分かって、考えれば考えるほどそいつが出てきてなかなか離れてくれなくて、挙句の果てに全く面識もないのに目の前にそいつが現れるっていう、バンクーバー広いですからね、全く同じスタバになんか同じタイミングでそいつと一緒になるって相当だなと思って、でもこの理論を知ってから そうやって嫌がらせされたりとか、その人からなかなか縁が切れないのはそいつのことばっかり考えて嫌だ嫌だ嫌だっていう振動を出してたからなんだって思って、でそれをやめたんです。なんか そういうやつそのね、ムカつくやつを考えてた時間を本当に好きなことに費やし始めたらもう一切なくなったんです。そいつから付きまとわれてなんか嫌がらせされることが全くなくなって、あ、なんかやっぱり自分の意識が作り出してたんだなって。で多分そのなんか水木さんの話を聞いた時に、あの今までそうやってなんか散々大変なことがあったけど、あの香川に引っ越し、お引越しされて、でもうね、あの引っ越したから考えなくていいってなったら、まあなんかもちろん物理的に離れたっていうのもあるんですけど、考えなくていいってないう環境になっておかげで、あの頭の中からその人が消えて、であの今は何もなくなってるのかなって。だからあのいやだって私も散々嫌がらせされてて、でバンクーバーという地域は何も離れてないのにもかかわらず、しかも発信はどんどんどんどん、私今メルマガ500人読者いるんですけど、で、ブログもどんどんどんどん、読者というかアクセスがどんどん増えてて、なんか目立ってきているにもかかわらずなんか全然攻撃されないというのは、ただ自分の意識がそっちに向いてたのが好きなことに向いたからなのかなって思うので、なんかあの水木さんも今きっと心配だとは思うんですよ。また旦那が来るんじゃないかとかね。でもね、あの考えないようにする、あの旦那さんから意識を向けないようにすれば絶対もうあのそうなることはないから、逆にあの離れてるのに、あのなんかまた旦那が来たらどうしよう、旦那が来たらどうしよう、旦那が来たらどうしようって、そのことを意識してると旦那が来たらどうしようという振動数を出すから、旦那が来たらどうしようという現実が、時間差でつながってしまうので、なんかそれだけやらないようにしたら、うん、あの大丈夫になるんじゃないかなって、これはまあ私の経験談なんですけどね、大したことない経験談ですけど、はい、なんかそういうふうに思いました。で辛くて辛くてゴルフボールが詰まってるんじゃないかくらいなんか辛かったけど、カワイ島に上陸した途端ほとんど完治したよねってしたっていうのは、あのなんかやっぱり自分にとってすごく大事な場所というか、なんか体は分かっているんですよね。だからあなんかそこに移住した方がいいですよとかいうわけじゃなくて、あの私もバンクーバーに住んでた時とかバンクーバーに旅行した時っていうのは全く同じ感覚があって、で、あもうなんかここしかないって思ったんですよね。だからでここしかないと思って、やっぱ何のあてもないけど来てみたら、あやっぱここだったみたいな感覚があったので、なんかそのそういう直感とかってすごい大事にしたらなんか人生すごいことになるよっていうのがお伝えしたいです。いや私ハワイとか旅行したことありますけど、ハワイもすごくいいけど、でもこのバンクーバーで感じたみたいな、あここだみたいな、そういうのは全然私の場合はなくて、私の場合はやっぱバンクーバーだったんですよね。だからすごい大事にあのしてほしいなって思ったのと、あとその息子さんの今のこと、いやそりゃね気になっちゃうし心配しちゃうし、そのご両親のこととかがあってね、うつとか、うつじゃないし精神障害とか、なんか死んでしまう、自殺してしまうんじゃないかっていう不安が出るのは、そりゃそうなるだろうなって、いくらなんか引きこもり大丈夫だよって言われてもね、なんかきっとそうなっちゃうだろうなって私はやっぱ話を聞いて思ったんですよ。で、あのただなんかそれさえもやっぱりあの今なんか息子大丈夫かな、なんか死んじゃうんじゃないかとか、なんかそういう不安なことばっかり考えてる時間が多いんじゃないかなと思って、であのまあしょうがないんですけどね、しょうがないで考えるのやめろって言われても考えてしまうのが人間なのでしょうがないんですが、ただこれから最後の最終レッスンでお話ししている心の貯金残高っていうのを、まあちょっとあの動画を見てからこれもう一回音声聞いてもらうと分かると思うんですけど、ちょっと意識してほしくて、あのなんか好きなこと、脳とかダンスでしたっけ、なんか脳とか、アフラとかめっちゃいいじゃないですか、アリゾナに行ったりね、沖縄行ったりやりたいことやってるんですっておっしゃってて、でもおそらくそのやりたいことをやって心がプラスになる以上に、あの普段の生活とかふとした瞬間とかで、あなんか息子大丈夫かなって、なんか自分が嫌な気分になることをわざわざ考えている時間の方が絶対に長いと思うんですよ。今あんまりね好ましくない現実を見ているということは、なんか実際にその心の中がすごく嬉しいっていう気持ちよりも、あなんかやどうしようどうしようっていう方に、振動数が向いてるのかなっていうふうに思いました。それで